もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
24歳になる外孫のことなんですけども、
はい。
母親と今、3人で暮らしてるもんですから、
はい。
私はおばあちゃんなんですけども、
はい。
別居ですので、
はい。
いろいろ後で話を聞いたりしてるんですけども、
男の子さん、女の子さん。
男の子です。
男の子さん。
はい。はい、
あなたはおいくつですか？
私は70歳です。
70歳。
はい。
ご主人は
?70 です。
70歳。
はい。
あなた方はご夫婦、お二人で生活してらっしゃるの？
はい、そうです。
で、お嬢さんのお子さん、今、はい、ご相談はお嬢さんのお子さんのことですね。
そうなんです。はい。
で、お嬢さんは何歳？
48歳です。
48歳。
はい。
まあ、ご相談の息子さん24歳と、
はい。
それから、お嬢さん、妹さんね、何歳？
22歳です。
22歳の妹さんと3人暮らしなんですね。
はい、そうです。
そうすると、あなたのお嬢さんには、ご主人はいらっしゃらないの？
6 年ぐらい前に離婚しました。
ああ、なるほどね。
はい。
そうすると、もう24歳ですから、坊ちゃんはいいとしても、22歳のお嬢さんまだ。
大学生で。
大学生でしょうね。
県外で一人暮らしにしてます。
してらっしゃるのね。
はい。
っていうことは、お母様っていうのは、あなたのお嬢さんが一人で働いて、面倒を見てらっしゃるっていうことですよね。
そういうことです。
うん。それで、どうなさいました？
大学3年生で一度留年しまして、
はい。
その後、足踏みで1年やったんですけども、
はい。
退学しまして、
はい。
仕事にちょっと就いたんですけども、
はい。
4ヶ月ぐらいで辞めてしまって、
はい。
2ヶ月ぐらい本人が辞めたことを内緒にしてたもんですから、お母親も作業着の汚れ具合がおかしいなとかっていうのは感じていたらしいんですけども、本人と下出したら、また元のところにお願いして、
はい、
また復帰するように手続きを取ったらしいんですよね、
はい、
本人が。
ああ、なるほど。
それで2ヶ月ぐらいは勤めたんですけども、
はい、
結局辞めてしまって、
はい、
で、今回は母親に相談して、
はい、
やっぱりちょっと仕事が向かないから、
うん、
辞めたいからっていうことで、
はい、
話をしたらしいんですけども、
はい、
でその時に母親は強く叱っていつまでもそんなちょっと嫌だからって辞めたりして、
はい、
なんていうことできつく叱ったらしいんですよね、
はい、
今後こういうことがあるんだったら一人で暮らしなさいって言って、
ね、
世の中どんだけ大変かちょっと自分で経験しなさいっていうようなことで突き放すような言い方をしたらしいんですよね、その時に、はい、で本人も分かった、今度こういうことがあったらお母さんうちに置いてくれないんだったら僕はまあおばあちゃんのとこでもお世話になるかなっていうようなことはその時に言ったらしいんですけどね。
なるほど。
でも今回はまあうちにいなさいということで、
はい、
うちからまた違う仕事を本人が探してきて、
はい、
そこへ勤めることになったんですけども、
はい、
やっぱり2ヶ月ぐらいで今回も母親は通ってるもんと思ってたら、
またやめちゃった。10
日ぐらい前なんですけども、
はい、
帰ってこない夜がありまして本人が、
はいはい、
連絡が全然取れなくなっちゃったから会社の方へ欠勤届をするように、
はい、
連絡を取ったらもう2週間ぐらい来てないですよってまた言われたらしいんです、
はい、
だから会社の方は退社の手続きに入ってますって言われたもんですから、
はい、
びっくりして1週間ぐらいですかね、
はい、
連絡が取れなくって、
はい、
まあ、娘とも最悪のことも考えたりいろいろして、そしたらよく遊ぶ 3,4 人 の, お友達がいましてね、
はい、
その中の一人の子が本人と連絡が取れたって言って、
はい、
母親の方へ電話が入りまして、
はい、
で本人は全然電話にも出たくないし、
はい、
メールも読みたくないっていうことで、
はい、
その子が内緒で母親の方に連絡だけしてくれたんです、県外にいるっていうことで。
ああ、なるほど。
で孫の方が家出する資金もだいぶ少なくなってきちゃったから、
うん、
おばあちゃんの方へ行きたいって言って、
うん、
その友達に連絡を取ってほしいっていうことで、私のところへ連絡くれて、次の日の夕方連れてきてくれたんですけども、
はい、
私たちはその子に対してどんなふうに接していいのかちょっと まあ、私たちも会社を辞めたことも言わないし、どっか雲隠れしてたことも一切聞かないようにはしてるんですけども、本人が言ってくれるのを待つべきなのか、その辺がよくわからないんですよね。
はい、
で母親ともですね、うちへその子が来てから2日ぐらい経った時に着替えを持って母親来たんですけども、
はい、
会ってくって言ったら、子供がそんな感じだったら会わなくていいって言って帰ろうとしたんですけども、私が顔だけでも見てきなさいって言って、
はい、
子供の方へ母親連れて行ったら、ちょうど昼寝してたもんですから、
はい、
まあ、よく寝てるから顔が見れただけで大丈夫よって、
はい、
母親は帰って行ったんですけども、
はい、
私たちもどのようにこの子に接していったらいいかということが分からなくてですね、本当に迷っちゃって、
なるほど、わかりました。
はい、
今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
ありがとう
ございます。先生よろしくお願いいたします。
あ、はじめまして、高橋です。
よろしくお願いいたします。
お孫さんが来てどれぐらい経つの？
まだ4日ぐらいですね。4、5日です。
だから、
はい、
まあ、本人は本人なりに言いたいこと言いたくないこと今しょい込んでる状態だから、
はい、
いずれにせよ話し出す時があるとは思うんですね。
そうですね、本人もこれでいいっていうふうに思っている
わけではもちろんないよね。
はい、
その時期を待ってもそんなに長くならないですよ。それが 2,3 ヶ月先なんてことは ないと思うのね。
あ、そうですか。
普通、はい、それで例えば自殺騒ぎを起こしたとか、
はい、
そういうものすごくシリアスな状況の話だったらば本当に慎重を期すると思うけれど、
はい、
そこまで深刻な様子はちょっと今のお話の流れから伺えないので、
はい、
まあゆっくり時間をかけて待っていれば1ヶ月以内にはおのずからそれとなく話が出てくると思いますよ。
あ、そうですか。ええ、
だから、
はい、
そんなに焦って聞かなくてもいいとも思うし、
はい、
まあ、1ヶ月も過ぎて何も言ってこないようだったらこちらから逆に声をかけても大きな問題になるっていうような事態ではないように思います。
あ、そうですか。
ええ、はい、まあ本当にこの仕事をありつかねば社会から決定的に乗り遅れるっていうようなすごく緊迫した貧しい社会ならば、
はい、
こういう人は大体いないわけですよ。
はい、
2,3 ヶ月で辞めたとしても、
はい、
また探せば、アルバイトぐらいどこにでも転がってるっていう、まあある意味で言うと豊かな社会だからこういう人たちが実のところすごくたくさんいるの。
ああ、そうですか。
うん、はい、でただそれだけじゃ例えば精神科としては話にならないから、そういう人たちを、
はい、
回避性の人格障害って名付けるんです。
人格障害、はい、
うん、まあ、人格障害というとすごく大げさなんだけれど、
はい、
結局きっちり社会的な契約を結んで仕事にしなきゃならないとか、
はいはい、
この仕事をこの勉強をして、
はい、
きっちり時間かけて勉強しないと卒業できないぞっていうことになると直前に逃げ出しちゃうっていうような、そういうタイプの人たち。
はい、
お孫さんだけではなくて本当に今の若者は大なり小なりそういう心情はみんな持っていて、
はい、
ちょっと嫌ならばもう我慢しないでやめちゃう、そういうことを繰り返してそれこそ本当に親のところに居候でいたり、
はい、
親の方も半分諦めて、
はい、
そんな人たちを抱えてたりっていうようなお家はもう本当にびっくりするぐらいたくさんあるの。
そうですか。はい、
で、まあ、あんまりお説教がリアリティを持たないんですよ。
ああ、そうですか。はい、
で、大体ね、
はい、
そういう時に、
はい、
もちろん僕らストレス耐性の弱さとか、
はい、
人間関係の希薄さとか、いろんなことを言うんだけれど、
はい、
友達関係には恵まれてるでしょ？
まあ、少ない友達なんですけども、
うん、
なんかゲームして遊ぶとかって言って、
うんうん、
出かけたりするんですけどね、
うん。やっぱりその職場やなんかでも、いい人間関係に恵まれて、
はい、
例えば1年ぐらい続くと、
はい、
なんとなくコツがつかめるようになってくるの。
ああ、 はい。
それから、ある程度年齢いくと、まだ、お孫さん24歳だから、
はい、
30ぐらいまでの間に、
はい、
なんとなく世間っていうか、社会につながることはどういうことなのかっていうことが、だんだん少しずつ分かるようになってきて、
はい、
そんな、20も30も2、3ヶ月で辞めるって人はあんまりいないのよ。
そうですね、
うん、やっぱり少しずつ長くなったり人間関係について諦めと、はい、それからそれだけ数打ちゃそれなりにいい先輩にも恵まれてつながるようになってくるので、
はい、
この子だけ特別異常な子っていうふうに思う必要はないよ。
あ、そうですか、はい、
いずれは社会的にはゆっくりだけど時間かけて成熟する、
はい、
だから僕らの言葉で言うと社会が成熟すればするほど、
はい、
人間は成熟しにくくなるってよく言うの。
ああ、そうですか。
うん。だから、社会が成熟しない、本当にキツキツな社会だと人間はもう素早く成熟しないと生きていけないから、はい、すぐ立派に大人になるね。戦国時代なんかだって14、歳で元服でもう大人になって合戦率いたんだから。でも今の30歳は、ちょうど僕らの2、30年前の20歳と同じぐらい。だから30になってようやく昔の大学生ぐらいかな。
ああ、そうですか。
うん、それぐらいのこらえ性のなさとか、
はい。
なんか世間を舐めてるとか、まあ、古い世代から言われると、そんなキャラクターの人たちがたくさんいるので、
はい。
あんまり心配しなくてもいいです。それから、まあ当面、お母さんとの関係は煮詰まってしまっているので、
はい。
ちょっとお母さんのところに戻さないで、
はい、
まあ、唯一、おじいちゃんおばあちゃんのところが彼にとっての頼りがいのあるところなので、
はい、
それでも別に甘やかす必要はないからおじいちゃん、はい、おばあちゃんが考えてる世間に対する人間の生き方とか自分たちの体験談を入れながら話してあげたらいい。体験談が一番ね、
はい、
聞きます。
あ、そうですか。
で、
はい、
親の体験談はあまりにシリアスで耳塞ぐんだけど、おじいちゃんおばあちゃんが昔こんな苦労して生きてきたんだよっていうような貧しい時代の人間たちの辛いけれどあったかい営みみたいなものは割と耳によく残るので、
そうい
うお話をたくさんしてあげてください。あなたのところにいる間にね。
おじいちゃんの方はですね、
うん、
昨日もちょっとそんなような話を昔話をして、
うんうん、
笑ってましたけどね、
うんうん、
会話には入ってきますし、
うん、
自分もテレビの中の話とかをたまにこうポロポロっと言ったりをするもんですから、
うんうん、
全く閉ざしてるわけでもないもんですから。
そうですね、うん、
はい。
まあ10歳引くとはもう14歳になっちゃうからあれだけど、まあ、5、6歳引いてそれぐらいの子を相手にしてるぐらいのつもりでゆっくり育ててあげてくださいな。
ああ、そうですか、わ、うん、かりました。ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、はい、いろいろありがとうございました、う
ん、高橋先生がおっしゃるように、
はい、
子供さんが社会的にも成長してない部分っていうのがあるのと同時に、はい、何かその成長すべき人との関わりを持つべき時に、
はい、
それのない生活をずっとされてたようなところもありますよね。
そうかもしれないです、
うん、は
い、
なので家庭の用事、
はい、
例えばちょっとそこのもの取ってとか、なんかだんだん巻き込んであげると自分にも居場所があるやれることがあるっていうのにも行動の上でも気づくかも。
あ、そうですね、
うんうん、でその時に、はい、おばあちゃんにはお茶一杯入れてくれるかなみたいなのもプラスするとかね。そういうちょっと家庭生活の部分からも自分で何もできるようになり人のことも考えてやってあげるような時期が来てるよっていうのが分かるような仕方をしてあげるといいんじゃないかなと思いますけど、
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
じゃあそんなことで、
はい、
高橋先生のお話で多分安心されたと思いますので、
安心しました。本人の触れたくないことには触れずにできるだけニコニコしながらやってみます。
はい。
はい。
じゃあそういうことで。
はい。ありがとうございます。
はい。失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。